はようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1202回をお送りします。6月12日木曜日8時1分です。なんかちょっと遅くなりますね。まあちょっとなんですけどね、だいたい7時半40分なんかこの辺のことって私ちょっと気になるのかな、まあ、好きなんですね、こういうことがきっとね。タスクシュートをやる前から好きだったんだと思いますね。この20分は割と考え込んでたりするんですよね。この内容なのか違うことについてなのか、なんか考え込んでぼーっとしちゃうんですよ。そういう風に過ぎる時間というのがあって、それが大体僕の場合20分なんですよね。賞味22分といったところの気もするんですけど、この22分は割と意味深だなと思うことがよくあります。まあ、測るとですね、大体22分なんですよね。すごく多いんですよ。この22って数字をタスクシュートで休憩時間で見てみると、多分突出して多い数字じゃないかなって思うんですよね。休憩時間についての22分っていうのは。で、やってることは休憩というよりは考え事。だけど何について考えてたのかと言われると、まあ、いろいろとしか言いようがないような、そういう時間なんですよね。私の人生の中で、割とそういうのって中核を占める感じなんですよ。この、何について考えてたのか、後で言えないような22分っていうのが、大体人生というものだなっていう感じでも、なんちゅうのかな。ほら、サンプリングとかって言うじゃないですか。あなたの人生を代表するものはって言ったら、この22分の考え事、ができること。できるときは調子がそう悪くはない。そうすると、お掃除でいい方だなっていう、そういうのもあるんですよね。まあ、いろいろじゃないですか。人によって、その、自分の人生を代表する時間みたいなのってあると思う。あるとはないかもしれないけど、入浴の時間がそれとかね。それの中に、僕の中では、この、なんかこう、考え事をしているんだけど、何について、本当に考えてたのかって言われると、よくわからない。ですけれども、そういう時間が突出して多い感じがしますね。で、最近ちょっとね、思うことがありま、いや、いつも思う、だからこういうのを思うって言うんですけど、最近私、そうそう、100日チャレンジのせいだな、これはな、思ったんですけど、なんで世の中の人には私が言ってることを、今日そういうちょっと、雑談的に矛盾について喋りたいと思ってるんですけど、なんで私のこの話って人は伝わらないんだろうっていう、これはなんか、こういうと誰かを批判してるみたいになりますよね。あるいは自己批判してるみたいなんだけど、どっちでもないんですよね。なんか根本的にずれたところがあるって思う時があって、私、例えばですね、夢と現実の区別って本当は人はついてないって本当に信じてるんですよ。だからこれがなんで100日チャレンジと絡むかっていうと、J さんが言ってる、実感してることと私が実感してることって多分、なんちゅうのかな。本質において違うと思うんだけど、彼と私の言うことが、ものすごく接近していて、私が一番近いなと思うのが、行動によって人生の価値は1ミリも変わらないっていう、あれは私は絶対信じてるんですよね、私はね。だからこれをわざわざ言わないと、そういう時代どころか、わざわざ言って、J と私のファンだと言ってくれてる人にさえも、実は伝わってないように感じられることに、実に驚きがあるんですよね、私の中に。だって、夢と現実の区別がついていないのに、現実に価値があるって考えるっていうのは、私は矛盾があると思うんですよ。だって、その人は夢の中の行動に価値を認めてないと思うから。夢の中で例えば、何億稼ごうと。それは無駄だと思うわけじゃないですか。で、私は夢と現実の区別がついていないのに、なんで現実に1億稼ぐことには意味があるって思えるのかが、実はよくわからないんですよ。本当によくわからないんですよ、実は。確かに私だって、車の運転をしているときに人を引かないようには細心の注意を払ってますが、夢の中でもそうしてるんですよ。で、もし夢だということがわかるって言うんだったら、そんなことするのはおかしいじゃないですか。別に夢の中で人を引いても困らないですよね。だから私はそういうふうに本当に思ってるところがどっかあって、あのですね、 これもう最近思い出したんですけど、私大学時代にモテなかったいっぱい言ってるじゃないですか。でも私モテなくて当然だったんだと思うんですよね。だって私はほとんどの大学の時代に友達と話してたことがこういうことなんですよ。夢の現象学みたいな話。まあ女子はね、誰もこんな話に興味持ってくれなかったですよね、当時ね。まだバブルが弾けて間もないぐらいなんで、もっと皆さん現世的だったわけですよ。で私は夢と現実の区別はつかないだろうっていうことしか考えてなかったんですよ、当時はね。私がドイツ語学科が主流な学校だったんですけど、私はドイツ語に何の興味もなかったんだけど、唯一真剣に読んだのがカントの論文だったんですよね。ドイツ語で。これしか読んだことがないですよ、ドイツ語では。これだけは辞書を首っ引きでってやつで、前置詞に至るまで、だってわかんないからね、ドイツ語なんて。辞書で引いて、なんとか理解したんですよ。ちょっと感銘を受けたんですよね、カントにはね。でも私が一番好きだったのはフッサールっていう人で、エドムント・フッサールっていう人で、なんかね、ほとんどフッサールの本を読んで過ごしてた気がしますね。大学時代は。すごい真面目だったと思われるかもしれないけど、そうではないんですよ。私は今見ているものはこれは夢なんだろうか現実なんだろうかってことで大学4年間を通過したんですよ。危うくだから留年しそうになりました。だってテストを受けてても、これは現実なんだろうかって思ってるんですよ、真剣に。そんなことを。真剣にっていうのもおかしいんだけど、疑いが残るんですよ、どうしても。で、目の前でぼーっと木眺めていて、その時ちょっとね、ある種の女の子と仲良くなったことがあったんですけど、仲良くなったって言っても僕の場合は、おはようの挨拶が交わせるようになりましたってだけだけど、でも僕はずーっとその木眺めていた時に、なんかその人もずーっとその木が好きで眺めてたらしいんだけど、私が木を眺めてた理由は、どうして木の方が目より大きいのに、網膜に木が映るんだろうってことを考えながら、どうして夢の中で見た木がこれと寸分たがわず同じ姿をしてるんだろうと、いうことだったんですよね。当時まだ脳科学ってそれほど進歩してなかったんで、このことはすごい不思議だったんですよね。はっきりと学問がなぜこういうことが起きるのかについて、今ならばかなりはっきりといろんなことを告げてくるんですけど、当時はまだそんな時代じゃなかったんですよね。1998年の頃って。まあ7年、違うな、1994年とかですね。そうなんですよ。Windows 95がなかった時代だから。だから最先端の脳科学とかではそういうことを説明してくれ、認知科学とかですね、説明してくれてたんですけれども、そんなのに触れられなかったから、大学生はまだインターネットもないし、金もそんなになかったし、私英文科にいたけど英語なんか読めはしなかったから、まあそういうことですよね。でもずーっとですよ、一日中木の前にいたなんてこともザラにあったんで、でもこれが夢か現実かはよくわかんないなっていう結論出ないんですよ。絶対出ないと思ったんですよ。絶対出ないということが一つのヒントになるんですけど、だから私はですね、現実の行動なるものが現実であるという保証がない中で、どうして行動が価値を生む、ある種の行動の失敗は、自分の人生を暗くするって人は本当に信じてるんだろうって、その人はどうやって夢と現実の区別をつけてるんだろうというのは私にとってはすごくあってですね、で、その人がどうつけてようと、私にはつかないんですよね。だから私は明晰夢というとことにこだわっていて、もう100回以上明晰夢って見てるんですけど、一度もこの夢は夢的であるって思ったことはないですよね。夢と現実は何ら変わらないんですよ。夢と現実が何ら変わらないのに、現実の行動にだけは価値があるっていうのがね、私にはね、どうしても受け入れられないんですよね。だから、行動は、私にとってはですね、自分の価値を上げないんですよね。もう一つはですね、大谷翔平がホームランを打つことと、私がマスターベーションしながらペニスをいじりまくってることに、価値の違いがあるとは信じられない。似たようなもんの話してるんですけど、だってそれ、猫が見たら同じようなもんじゃないですか。わかんないけど、猫が何を思うかわかんないですけど、でも多分、このうちの庭にしょっちゅう迷い込んでくる猫が、大谷翔平のホームランを見ても、私のマスターベーションを見ても、何とも感じないと思うんですよね。いや、それは猫だからだろうって思うかもしれないけど、この価値の区別をつけるのは人間だけじゃないですか。だから、人間が作り出した価値観の中で、人間が作り出した区別の話であって、だから社会的には受け入れられるでしょうけども、つまりあっちの方が価値があって、お前の、フェニス1ってのは最低だって言うでしょうけど、それはその人の言い分であって、私にとってはどうでもいいことなんですよね、結局。私にとっては猫が見るところの価値においてはですよ。 そっちの方が金が取れるとか、人が褒めるとかいうのはわかる。でも、それだけじゃんって思うんですよ。だから私は自分の行動によって自分の価値が上がるなどと信じられるということの方が信じられないんですよね。本音を言うとね。まあ、この話は前段であって、今日の話に直接関係があるのかないのかはっきりしないんですけど、だから私にしてみるとですね、その、なんつうのかな、行動によって価値は上下しないというのは、はっきり言えば自明なんですよね。うんと、わざわざそれを言うほどのことですらないような気が、これに関しては、10歳ぐらいの時から一貫して変わってる気がしないんですよ。別にグッドバイブスの影響とかではさらさらないんですよね。私、グッドバイブスでクラズノ計算の似たようなことをおっしゃったときに、いや、それは当たり前だよなって思った記憶があるんですよ。いくつか彼がお話になることっていうのは、僕の中では当たり前だった気がするんですよね。いくつかは確かになるほどと思ったんだけど、いくつかは、それをこれから改めて地ならしのように言わねばならないんだなって思った記憶があるんですよ。これぐらい僕にとって、なんつうのかな、だから僕にとって努力目標ってあまり意味がないですね。必死になって努力をして何かを成し遂げるっていうことに、僕は何か実感を持って意味があると思ったことは、生まれて一度もないような気がします。そういうことではないような気がするんですよね。なんつうんですかね。だから、やってもやらなくても同じって僕が言うときには、そこには何かを慰めるとかいう意味は全くないんですよ。やってもやんなくても同じだと思うんですよ。辛さは変わりますよ、辛さは。でもその辛さのうちの8割以上は社会から来るはずの辛さなんですよ。だから、それが嫌だから、努力するっていうのはわかるんだけど、その努力は実を結ばない可能性も結構高くあるだろうと思うんですよね。だから私は本当の意味で怖いものっていうのはそんなにはないと思っているんですよ。だってそれが夢だったら怖くないってことであれば、私は知覚と夢の違いっていうのは信じてない方の人間ですから、何か本当の本質的な違いはあるのかもしれないけど、信用できないっていうのは確かにあるんですよね。視覚っていうのは全く信用のならない産物なんで、すっごくここには作り込まれている部分がたくさんありますから、もう、これも、この比喩はそもそもが矛盾があると思うんだけど、写真をきれいに加工してるのと、視覚って変わらないですからね。というか、そもそもですね、世の中は4次元なんですよ。視覚って2次元じゃないですか。次元が落ちてるんだから、これの通りに世の中がなってるはずだと思うことの方がそもそも大きな問題だと思うんですよ。この通りになってるのは夢ですよね。夢はこの通りのものだと思います。脳が作ってるものだから。知覚も脳が作ってるものだから。ここのところに僕は一応僕の考え方と、これは僕の考え方じゃなくて現象学だと思うんですけど、まあ、学問の名前ついちゃってますからね。私の考えたことなんですけどね。私ちっちゃい頃からこういうふうに考えてたから。でも、フッサルの方が先にこう考えたんだから、それでいいですけど、これと精神分析の交点はあると思っています。精神分析は現象学とイコールじゃないけど、交点はあると思うんですよね。で、ここまでは前段でして、今日お話をしようかなと思ってたことは、ちょっと、我はセンシティブだなと思いつつもね、まあ別に彼は許してくれるだろうということで、大橋悦夫さんとの関係というか、関係について喋るわけじゃないんですけど、彼の考え方の中にはですね、大体が効くっていう考え方が強力にあるんですよね。話変わってますからね、もう現象学は忘れてくださいね。もう忘れなくてもいいけど、話は移りました。で、私は代替が効かない、取り替えが効かないということにこだわりきってるんですよ。私の主観は私だけのものだってことにものすごく僕はうるさい人間なんですよ、実は。まあ、うるさく言っても、人にめんどくさがられるだけなんで、もううるさく言うのやめにしようと思って、久しいわけですが、もともと僕は主観というものは共有できないっていうふうに信じているところがものすごくあるんですね。それは、ものの見え方が違うからではないんですよ。見ているものが違うからなんです。僕からするとね。だって今僕の目の前にビワの木があるんですよ。うちの庭の。 そんなの見てるの僕だけじゃないですか。僕だけなんですよ、今のところ。時々猫が見に来るけど、違って見えるだろう。同じものを見てないのに、同じ世界を共有するっていうのは、実に難しいことだと思うんですよね。まあ、それを感主観性と言ったりしますけど、だから、同じものを見てない以上は、もう、みんな孤独なんだと思うんですよね。ある意味では。これは前提だと思ってるんですよ。だからニヒリズムになってるってわけではないんですけどね。だからみんな仲良くしようねっていうのが僕の 主軸にある考え方なんですよ。で、どうせ生きてるんだから死ぬことないじゃんっていうのも僕の主軸にある考え方なんですよ。生きてるってことが何を意味するのかはわかんないんですけど、夢かもしれないんですけど、でも夢を見ているんだって死んでるわけじゃないと僕は思うんですよね。死んだら夢は見ないと思っているんで、夢は脳の産物ですから。だから私は脳の中で生きている、孤独に生きている者同士が、お互いがどうやってんのかすごい説明しがたいですけど、うまくやれるんならそれに越したことはないだろうっていう感じなんですよね。これ以上のことでは、これ以上のこともあるのかもしれない。だからその辺から一つ意識みたいな話が始まるんですけど、僕はなかなかその、プラズム慶三さんはこの辺雑なわけではないです。彼は一つ意識って言いつつも、個性と役割ってものすごく強調しますからね。つまり、すべての人が別の人生を生きてるっていうのは、彼の中では前提として含まれてるんですよね。まあ、それは今日はいいとして。大橋悦夫さんと私の関係って実に独特のものがありまして、彼と僕では信じてるものが、私の考える限り真逆なんですよ。彼は、取り替えが効く世界というものを信じていると思うんですね。だから彼は最近では、これは言っていいと思うんだよね。CM してたぐらいだから。AI を使ってタスクシュートガイドを、まあ、タスクシュート、いかにもこれが彼らしいんですけど、ね、彼はやっぱりこの辺が慎重と言いますか、徹底してるんですよね。代替えが効くんだけれども、それは人生相談とかしないんですよ、だから。彼はあくまでもタスクシュートガイドを AI に代替させるっていう世界だ。すごく絞り込むわけですよね。で、私はタスクシュートガイドだったらそれは代替が効くだろうと思うんだけど、人生相談やるから、代替が効かないと。でもこの代替が効かないという考え方を彼が不安に思うのは無理はないと思うんですよ。代替が効かないってことは、私で言えば私の特別性というものを強調せざるを得なくなっていきますね。代替が効くんだったらタスクシュートガイドのように人生ガイドを AI に作ってもらって代替を効かせればいいってことになるじゃないですか。で、彼はそれを可能だったら模索すると思うんだけど、彼はやっぱり慎重かつ頭のいい人なんで、大橋康夫さんは代替は効かない、そこの領域はって思うと思うんですよね。だから人生ガイドは作り出そうという気を持たないわけですよ。フィールドをタスクシュートに絞り込むことによって、タスクシュートガイドなら代替が効くだろうと。そういうことなんですよね。人生ガイドになると代替効かなくなるから、自分は手を出さないということに今度はなっていくわけですよね。で、私は、じゃあなんでお前には人生ガイドができるんだよってことになるじゃないですか。で、私は、そうは本当は思わないんですよ。私の代替が効かないとは、本当は思わないのが一つと、そもそも人生ガイドというものは、存在しないと思うんですよね。だから人生相談のようなもの、私が今やってる3ヶ月チャレンジのようなものというものは、決して、彼が想定するような形を取ることができないと思うんですよ。大橋悦夫さんが想定するような。で、このポイントにおいて大橋悦夫さんと世論はほぼ同じ方を向いているように見えるんですね。つまり、なんていうのかな。客観的で適切なガイドというものがあり、誤解なくそこの情報を仕入れることによって、再現性のある、結論を得ることができる。これが代替が効くということなんですよ。でも私はその前提自体を共有できないんですね。まず適切な、客観的で適切な情報というものが信じられないですよ。だって私は夢と現実を区別できないと思ってる人間だから、適切で客観的な情報というものがこの世にありえないと思ってるんですよ。それがたとえタスクシュートガイドだとしても難しい。まして人生相談となるの無理だって思うんですよ。第一に。次に、それを誤解なくその情報を引き出すってこともできないと思うんですよね。誤解なくその情報を伝達できるっていうところに、僕は 全然同意できないんですよ。だって私は夢と現実の区別がつかないと思ってるんだから、そのガイド夢で見ただけじゃ意味ないじゃないですか。となってしまったらもうアウトですよ。で、という、その上で、そうすれば、適切で客観的な情報を誤解なく伝達させられれば、指導者と、指導者っていうのかな、情報提供者と情報受信者は同じ認識に至ることができるということを全く信じられないですよね。それは 100% ありえないだろうって思う人間なんですよ、私は。だからその形式は、ところがこの形式こそがですね、世の中で受け入れられている形式なんですよ。だから精神力道と精神分析は衰退の一途をたどってるんですね。なぜなら精神分析や精神力道というのはこの考え方を取ってないからなんですよ。この考え方を取っているという誤解のもと、私の仕事や精神分析というものを理解しようとする人は決まって次のように言うんですよね。佐々木さんには資格があるんです。まずこれをと、資格があるということによって代替えというものが効くんですよ。分析家の資格を持った人は同じ状態にあり、同じことを同じように適切に伝えられるから、 A さんだ、A さんやめよう、山崎隆明さんでも佐々木翔吾さんでも同じ結果になる、なるはずがないと僕は思うんですよね。そんなことありえないと。で、だったら何のための資格だってことになってしまうんで、僕はここから先は今日は深入りしたくないので深入りしないことにするんですけど、ここに AI というものの、利用についての考え方があるわけだと思うんですね。私 AI の話最近してるんですけど、あれは冗談のつもりなんですよ。なんかな、こういうことって伝わらないんだろうかっていうのがね、でも私は僕から冗談取ってしまったら、もはや僕の価値なんてゼロだと思う時が、あなたお笑いですかって言われると困るんですけど、僕にお笑いの才能はゼロなんで、でもですね、私は、人生というのは、僕はウィニコットにすごくやっぱり共感するところがあるんですよね。まあ、この、プレイを遊びと訳すのはダメな気がしてきてるんですけど、なぜならメラニー・クラインがですね、プレイセラピーって言った時に、彼女のように遊びのない人がプレイセラピー言ってるんだよなっていうことが大事なんですよね。プレイはプレイなんだけど、まあでもこの話も深入りしてるとこっちがメインになっちゃうからやめましょう。とにかく私は、さっきも言ったように夢と現実の区別を人間につけられなくはないのかもしれないけど、それは至難を極めると思っているんで、現実というものはプレイできてなんぼだという感じを持ってるんですね。プレイできないというのは、由々しき事態なんですよ。由々しき事態なんですよ。だから、プレイを、できなくなるという想定を検討しながらどうやってプレイをするかっていうのが精神分析であって、つまり精神分析というのはプレイルームなのであって、情報伝達室ではないんですよね。で、私が一生懸命、AI と遊んでるというか、AI の話を冗談でしてるのはですね、AI はどこまでプレイができるかということを測ってるわけですよ。で、AI はプレイが全くできないというのが僕の考え方なんですけれども、基本的な。でも、このプレイができない前提でするプレイは、どの程度疑似プレイとして、あるいはリアリティのあるプレイとして、プレイ的なものを成立させうるんだろうっていうのが、私がAI とやってることなんです。だから他の人に勧めるとか勧めないというのはナンセンスの極みだと思うんですよ、実はね。ままごととそっくりなんだけど、ままごとよりはダメなもの。難しいっすね、本当に。人にままごと勧めないんですよ、はっきり言って。別に、だって人にままごと勧める理由って何もないじゃないですか。人に野球観戦とかやっぱあんまり勧められないんですよね。野球観戦は全く勧められないわけではないんだけれども、おおむね進められないんですね。人に映画を進めるってことも僕はほぼしないんですよね。これらは全て同じ意味になると思うんですよ。おおむね。AI だけはちょっと違うなと思うんですよね。より、一段とその前提としては立場が弱いと思うんですよ。一番遊べそうに見えるんだけど、そうではないんですよね。人はままごととか人形劇で遊べる存在なんで、あんなに高度なもの、私はよく VR っていうのが AI とよく似てると思うんですよね。ここで VR の話をすると、VR で、女の子縛ってみましたみたいな話をすると、冗談になっ ってしまうじゃないですか。僕が AI について言ってることは全く同じだと僕の中では思ってるんだけど、どうしてこれがそうは聞こえていないのかは、やっぱり自己反省になってるね。僕がの伝え方が悪いのかなになっちゃってるんだけど、そんなことはないと思うんですよね。だから、例えば VR で、佐々木を登場させて、カウンセリングを受けますみたいな、山崎隆明さんでもいいですよ。なんならフロイトだってできるじゃないですか。あ、そうだよね。だから、こういうことなんだと思うんですよね。なんならフロイトだって会えますよ。将来、まもなく会えるようになると思いますよ。で、自分がカウチに寝て、VR 見て、フロイトに、フロイトが日本語喋ってるってどうかと思うんだけど、どうせ日本語喋っちゃうでしょうから、佐々木さん今日はいかがですかとかって、どういう声で言うんだろうな。つまり僕はこういうこと喋ってるんですよ。だってそれ、代替になるじゃんっていう人がいるとすると、僕と、基本的な感覚値観が全く合ってないですね。全く合ってないです。だって僕らフロイトの夢って見られる。僕見たこと何回もありますよ。で、日本語喋ってましたよ、やつは。それは、カウンセリングじゃないですかっていう人がもしいるとすると、それは、私とは考え方が違うなとしか言いようがない。私がカウンセリングだと思うのは、フロイトの夢を見ましたと山崎隆明さんに言うとか、そういうことなんですよ。フロイトが夢に出てきてくれればカウンセリングしてくれるっていうのはもうナンセンスの極みみたいなもんですよね。VR で絶対これできるようになると僕は思うんですけれども、それがカウンセリングの代わりになると思う方がいらっしゃるんだとすると、僕とは 100% 考え方が違うと思いますね。でも、それが出てきたら僕は絶対その VR やりますからね。遊びなんだよね、やっぱりね。遊び。難しいな。そして遊びとしては出来が良くないとは思いますね。こっちの話になってしまった。戻したい。つまり大橋悦夫さんという人は大体代替、代替が効くという信念をお持ちです。僕は代替というのは一切効かないという信念を持ってます。だから僕と大橋さんが話すといつもある種の緊張感があるんだけど、喧嘩にはならない。180度違うし、そのことをお互い知ってんで、まあ、知ってると思うな。だから、争う理由は全くない。争っても意味がないんでですね。だから私は、簡単に言うと AI でカウンセリングができるはずがないと思ったんです。なぜなら、代替が効くという前提だから、代替が効くから AI なんですよ。代替が効かないんだったら、それは AI ではないですよ。で、代替が効かないというのが、もう大前提として私の中にあるということはですね、情報伝達とか情報提供とかをするはずがない。だって情報提供って代替が効くに決まってるじゃないですか。教科書とかいうもの、本というものはそういうものですよね。でも私本を読むときに情報を得ているつもりはさらさらないんですよ。だから同じ本を繰り返し繰り返し読んでるんですけど、新しい発見があるとかじゃないですよ。私がやってるのは、しょうがないから本と対話してるんですよ。しょうがないから。本当は僕は藤山直樹さんとお話をしたいんだけど、彼は多分僕と話してくんないんですよね。忙しいし。だからしょうがないから、私は藤山直樹さんの本とお話ししてるんですよ。で、ある程度は AI はこの代わりはやってはくれなくはないっていうか、所詮はそういうことなんですよ。本当は人と喋りたいに決まってるじゃないですか。松木邦弘さんと対話するのが一番手っ取り早いんじゃなくて、やりたいことは松木邦弘さんとの対話なんですね。でも、そういうことはできないから、本と対話するしかない。本と対話することと、本から情報を引き出すことは、僕はほぼ180度逆のことだと思うんですよね。で、よく言うじゃないですか、本と対話するって。僕はそれは正しいと思うし、そうしかないと思うんだけれども、本と対話するということと本から情報を得るということがイコールのように語られることが不思議でしょうがないですよね。本から情報を得るなら新しい本を読む方がいいと思いますよ、絶対に。確かに2回も3回も読んでも新しい発見があるとか情報を引き出すことはできますけど、一度に全部くまなくは引き出せないから。でも新しい本読んだ方が新しい情報は多いですよ。僕はただ新しい本を読む気ってあんまりないのは、これは会話だからな。で、この対話をするというのは、まあ、様々な理由がありますけれども、なんつうんだろうな。言うなら、遊ぶためなんですよ。遊べなくなってきている自分というものを、 がいるわけですね。不安が強くなってくるとそういうことが起こるわけですね。眠っても夢見てる場合じゃないみたいなことが起こるわけですね。そうすると対話をして、対話をするということは夢を見るということに限りなく近いので、まあ、ほとんど同じじゃないかと思うんですけど、いずれにしても対話をすることによって、要するに対話ができるということは、遊べているということなので、だって本を読んで対話するってのはおかしいじゃないですか。相手喋ってないんですから。それは遊んでますよね。つまり夢を見てますよね。現実から有利してますよね。でも現実の行動ですよね。夢と常にそういうもんですから、夢っていうのは現実のものを見るわけじゃないですか。例えば現実の木がそこにあったり、現実の太陽があったり、眩しいんですよ。すごく眩しい。びっくりするぐらい眩しいですよ。まあ人によるかもしれないけどね。で、現実の太陽を見るわけじゃないですか。でも現実の太陽は見てないわけじゃないですか。こういうことが夢を見るってことですよ。で、本と対話するっていうのは全くそういうことです。本は人間じゃないんだから対話できるわけがないじゃないですか。だから対話をする努力ってものがそこには強烈にあるわけですよね。で、藤山直樹さんの本をこれが情報だということだったり教科書だということになるんだったらば、私はその本の教科書を適切に客観的にその情報からの伝達を受けて、誤解なくそれを、情報を母を受け止めた場合は何が起きるか、三茶で畳むことになりますよ。だって彼の主張の中にはそういうことが書いてありますからね。書いてはないけど、三茶でをやめるべきだとは書いてませんけど、それはもちろん、精神分析を素人がやっちゃダメだっていうことは書いてあるわけです。で、僕素人ですからね。で、精神分析やってないっていうエクスキューズを入れてますけど、心理臨床まがいのことをやるのは、素人が脳外科で人の頭にメス入れるようなもんだっていうようなことは書いてあるわけだから、明らかにまずいことやってるってことになってるじゃないですか。適切に誤解なくこの情報を情報として受け入れたのであれば、私やめますよね。間違いなく。だから私はそんなことはしてないってことなんですよ。で、藤山直樹さんの、例えば本を読むと、対話をするというのは藤山直樹さんに結局は習うってことをある程度含むんだけど、習ったらやっちゃダメなわけですよ。習い事を正しく適切に考えてるなら。だから言うならば情報という意味であれば藤山さんが 100% 正しいとは僕は思ってないわけですよ。でも自分が 100% 正しいとも私は思えないわけですよね。だからどっかに矛盾があるわけですよ、ここには。どっちかがどっかある程度は間違ってるか、両方ある程度どっかが間違ってるわけですよ。でも、それは、客観的で正しい情報なるものがあるという前提に立つからそういうことになるのであって、別にそういう前提に立たずに、これは会話なんだと。会話の中では、精神分析家の人が、いや、素人がやっちゃダメだよね、というのは、そりゃ言うでしょうよ。いいんですよ、それは。それが正しいか間違ってるかっていうことではないですよ。会話なんで。そんなこと会話中考えない、考えるのかもしれませんけど、僕だったら考えないですね。別にいいじゃないですか。そういう会話をするの。私もそういう会話をするんですよ。あ、そうっすよね。やっちゃダメっすよね。と言ってやるんですよ。会話とはそういうもんだと僕は思うんですよ。で、こういうことを思うにつけですね。まあ、思い続けて思いまくってるわけですけれども、私は、AI とやってることも原則そういうことだと。いや、藤山さんがっていう人がね、いて、まあ、AI 知ってますからね。脳外科とか言うんだけど、どうって言ったら、あんまり気にしなくていいんじゃないですかみたいなことを言うわけですよ。で、チャット GPT は正しいことを言ってません。そんなことはどうでもいいじゃんって思うんですよね。これがね、僕は、なんでこれが自明にならないのかが、なんちゅうんだろうな。AI じゃなくたって、別に自分が喋ってたっていいわけですよ。今みたいなやりとりで。いや、藤山さん、本当偉い人なんだけど、こういうこと言って、ちょっと辛いんだけど、って僕 A が言うじゃん。いや、まあ別にそんなこと気にしなくていいんじゃないって僕 B が言うじゃん。これをただ、チャット GPT にやらせてるんですよ。僕の感覚の中で。で、本も同じなんですよ。そういうもんじゃないですかね。私、子供の時からこういう風にやって生きてきました。だから、なんか世の中でチャット GPT はカウンセラーの代わりになるのか、うんぬみたいな。これが私がカウンセラー役やって、いや、佐々木さん、今日どうですか？いや、今日ちょっとって、これがカウンセラーになる、カウンセリングになるっつんなら、なるかもしれないですよ。私はこういうもんではないと思うんで、 そういう話にはなんかこう真剣に興味を持つ気はしない。ただこれだってカウンセリングじゃんみたいなことを冗談で言うってのはわかる。すべて冗談だと思っているわけですよ。そういうことというのはですね。一人二役、一人三役を人はやれるじゃないですか。人形劇とかで。めっちゃ上手い人はめっちゃ上手いじゃないですか。それをとことん磨ききれば、それを精神分析なのだろうか。俺、フロイト、あなた、佐々木翔、じゃあやりましょう。そこには一人しかいない。一歩間違うとそれ自体が病気ですけど、でもこれは、だってマスターベーションってそういうことですよね。だから私あの現象には非常に興味を持っているんですけれどもね。今はもうある種の性癖というものは私から解除されて、解除されたっていうのが一番いいんですよね。私はだからその、なんちゅうんだろうな、父親に対する私が演じてたってことですよ。父親に対する私は少女になることで、お父さんと楽しく遊んでいた時代があったわけですよ。翔吾くん5歳ぐらいの時ですね。この原型をロリータコンプレックスって言うんですよ。これが可憐な少女になって、お父さんに怒られるというのをそのままセックスに持ち込むと。その時についでに私に侵入 しまくって、私が全部歯を自分の手で折んなきゃなんなくなったような母に、対する屈辱をやり返すというのをここに盛り込むわけですよ。だからロリータコンプレックスと SM が掛け合わせになるわけです。という性癖を今のようなものと徹底的に説明しきることで僕は解除したんですよ。この性癖が、だってこれって、つまり可憐な少女に私がなり、その可憐な少女役にした母親に復讐するっていうだけだったら、性いらないじゃないですか。別にそれセックスでやんなくたっていいわけですよね。ってなった段階で、性欲とこれらの欲望を切り分けられるんですよ。だから解除されるんですね。性欲っていうのは男性にとっては侵入欲と非常に簡単に身体的に侵入感を持ってるから、まあ、これも誤解の産物だなって最近思うんだけど、持ってることは持ってるんで、だから侵入感というものをここに乗っけたにすぎない。でもそれだったら侵入だったら何でいいわけですよ。別に侵入がセックスである必要ってさらさらないわけじゃないですか。だからよーく考えてみて私思ったんですよね。私はセックスがしたいわけではない性欲を持って、これが解除の鍵だったんですよね。で、解除できてみると、マスターベーションってすごい不思議な現象だなと。究極のナルシズムだったり、自体愛だったりするんですけれども、実にこう考えさせられる。指しゃぶりは多分近いけど、僕は指しゃぶり癖って持ってなかったから分かんないんですよね、正直言ってね。分かってないところがある。ただ、体を破壊するっていうのは私の得意中の得意だったんで、よく私、皮膚むしりとかなんなかったな、不思議だなって思うぐらいなんですよね。これもですね、最近、なぜかいろんな人と、今更かよって感じなんですけど、今更かよっていうのは、今更この話をしてるんだなって思ったんですけど、TikTok を見るって話を何人かの人と並列でする機会があったんですよね。サンチャレの参加者さんとかじゃない人もいるんですよ。で、この時に私思ったんですよね。TikTok って何なんだろう。で、私 TikTok に全くハマれないんですよ。見たいと思うこともできず、できないものは発信したいとは少しも思えない。だから私 YouTube 発信できてないんですね。ほとんど見たいと思ったことがないんで。最近山崎さんの一連の動画を全部見るというのために、ようやくプレミアム会員になったんだけど、発信するって気になかなかなれないんですよね。なんでかな？ショート動画にだったら余計なんですよね。あれが面白いと思えない。なんであれが面白いのかがわからないんですよね。あれで1時間も見てられるっていうのは、私あれ3分と持たない。3分と持たないってすごいじゃないですか。なんか3つ目の動画でもう嫌になっちゃうみたいな感じがするんですよ。なんでこの話になったんだろう。ちょっとよくわからなくなりました。だから、客観的で適切な情報を誤解なく伝達され、それを提供されるっていうモデルは、僕の中にはないんですよね。そういうことっておかしいと思うんで、私は基本的には私にしかできないことをやってるということになるんだけども、これをさっきその情報伝達モデルで考えるから、いや、お前ものすごい白紙聞きなんだな、みたいな、そう思ってるんだな、みたいな、マウント合戦みたいになるんです。そういうことではないんですよ。いくらかは必要ですよ。 僕だって誰の本でもいいわけじゃないんですよ。藤山直樹さんとか松木邦洋さんであるっていうのには訳があるんだけど、でもそれは情報を得たくてやってるんではなくて、情報を得るってことはその副次的効果としてはあるんですけども、やっぱりこう、対話をするってことなんですね。で、対話をするためには、一定の言語活動の心にいてほしいというのはあるわけですよ。彼らの方が一定以上の言語活動能力にあるから、そこが本のいいところなんですよね。だから彼らは僕とは喋ってくんないわけじゃないですか。でも、本で喋ればいいっていうのは、いくらかある。ただ、本で喋るっていうのは、どうしても同じ人形と同じようなやり取りをするっていう人形劇になってしまうんで、そこはもうもどかしいんで、本当やっぱ本人と喋りたいんだけど、意外とこれがね、面白いことに、例えばセミナーとか行くじゃないですか。そして本人と喋ってみると、大したこと話せなかったりするんですよね。難しいっすよね、対話というものは。なんかこう、いつも先生の、素晴らしいと思ってます。ああ、それありがとうございます。以上みたいな。なんか、喋りに行かない方が良かったなみたいなことが現実には起こるんですよね。本当にそういうのってあるなとは思います。だから、難しいんですけど、本当に。直に対応すれば、その方が実り豊かと言えるかどうかは、結構疑わしいなとは思うんだが、だけども、やっぱり本との対話っていうのは、物足りないところはありますよね。難しい。そこは本当にややこしいですね。で、私が3ヶ月チャレンジでやってることの代替が効かないというのはですね、私は、タスクシュートでもそうなんですよね。タスクシュートって僕は、いや、あれは代替が効くと思ってる人の発明だから、当然代替が効くだろうぐらいに思ってたんだけど、どうやらタスクシュートは言うほど簡単に代替は効かないらしいと。私、第一ユーザーだとは思ってませんが、でも第一ユーザーであったのにもどうやら訳があったらしいっていうのを思ってですね、私自分が特別な人間だとは全然思えないので、なんかこう、タスクシュートにせよ、3ヶ月チャレンジにせよ、私でなければできないことをやっているっていう認識が弱いんですよ。で、これをいくらか強めないとなと思ってるんですよ。そうするとなんか傲慢になるって発想になっちゃうんですけど、それはだから、適切な情報を伝達するモデルだからなんですよ。そうじゃないんですよね、これはね。特にサンチャレはそうではない。でもタスクシュートもそうじゃないんだよなと思うんですよね。私は特殊なのかもしれないんだけれども、この私の特殊性というのはですね、なんと言えばいいんだろう、これは。とてもややこしいんですけど、遊びにこだわるってことなんだと思いましたね。やっぱ心のどこかでは、この代替があり得るという発想は遊びの発想ではないんです。だから、例えばこの、消耗みたいな話も僕はいつもね、臨床系の人の方の話を聞いてても、チャット GPT も言ってくるんですよね。須崎さん自身を大事にしましょうみたいな。だからさ、みたいな感じになるんですよ。さっきまで言っていたことと逆のことを言ってるじゃんっていう。まあ、そんなことを AI に言ってもしょうがないんですけどね。AI は自己矛盾というものにあんまり頓着しませんからね。だってそんなことに頓着してたら、あっちで言ってることとこっちで言ってることがおそらく真逆だってことをスルーしなきゃなんなくなりますからね。気にしなきゃなんなくなるんで、人格を持つことになっちゃうじゃないですか。私自身を大事にするとか、ねぎらうとか、その時間を、なんかこう、佐々木さんの時間を大切にとかいうのは、代替が効く発想なんですよ。どう考えたってそうなんですよ。ままごとの時間を測るかっていうか、測ったっていいんだけど、ままごとっていうのは、なんつうんだろうな、客観的に価値を見ようとしたらゼロになるじゃないですか。ままごとやってどうすんだってことになるじゃないですか。プラスチックで作ったお寿司食べれないでしょうってことになりますよね。ままごとというのは、対話であり、体験であり、夢じゃないですか。そこの価値というものは、そこに持ち込むものではないんですよ。それを言い出してしまったら、料理の真似事でしかなくなってしまいますよね。あれは全くそういうことではないですよね。子供があれを使ってメタファーの世界を作り出せているってことの重要性と必要性じゃないですか。必要性の方を強調しちゃうんだけど、なんか情緒的発達とか言い出してね。必要性はありますよ、そりゃ。 人間がメタファーが使えなければどんなに賢くだってボノボチンパンジーですよ。ボノボチンパンジーはメタファーが使えないからボノボチンパンジーなんですよ。人間よりバカだからボノボじゃないんですよ。あれは人間絶対2歳児より賢いチンパンジーはいるに決まってますよ。戦略立てて群れと統率してできるそういうチンパンジーは2歳児より賢いに決まってるじゃないですか。そういう問題じゃないんですよ。でも2歳児はこのプラスチックを寿司に見立てられる。これはボノボには全然できないんですよ。このメタファーというかな、夢を見られる。だけど夢に閉じ込められてしまうんだけれども、でも夢を見られる。この価値というものは代替が効かないんですよね。あれは何かのコピーとかじゃないじゃないですか。そしてあれ教わらない、教えられないですよね。頭がいいものに教えられるんなら、ボノボチンパンジーに教えれば、あれが使えるようにもさぞなるように思うかもしれないけど、できないじゃないですか。で、もちろん AI にはできないじゃないですか。必要がないですからね。メタファーというものを自分で空間的に作り出す理由は全くないですよね。なのに人間にメタファーを提供できちゃうんですけれども、あれが独特なんですけど、でも自分はメタファーで全く遊んでないですよね。メタファーで遊ぶというのは夢で遊ぶということで、夢で遊ぶということができなければ、私は対話はできないはずだと思うんですよ。だから本がね、本は夢で遊んでないよな。だからやっぱね、AI と本はある意味似てんですよね。僕は相当似てるなと思うんですよ。これは、だからカウンセリングではないんだけど、対話ではあるんですよね。ただし、一人しかそこでしてない対話なんですよね。だから自己対話なんですよね。人間のやっぱり能力なんですよね、これはね。自己対話はさっきありましたよね。私フロイト、あなた佐々木翔、一人しかいませんってやつですね。やれるんですよ、これを。精神分析ではないけど、こんなのはどう考えても一番反対にあるものだと思いますけれども、でもやれるんですよね。で、ままごと中もやってるじゃん。だからままごとと似てんだよな、AI は。ままごとそっくりだと思いますね。なぜそう思われてないのかが僕は謎ですね。ここで AI の話をしょっちゅうしてるのは、私は常にウィニコットの文脈でやってるわけですよね。篠塚の大ファールですよね。ホームランって言っちゃったやつですよ。で、みんなめっちゃ怒ってし、ケンケンガクガクで巨人ファンをやめるみたいな、そういうですね、なんかこう、人を殴り出しかねないようなあれですよね。あれこそが人間の姿だと、私は思うんだけどな、そうではないんですかね。すべて人間の営みってああいうふうに僕には、だからトランプ大統領がですね、倒され、撃たれた時にこうガッツポーズして、それを青空をバックにして写真に撮って、まあ、これ教科書に載るよねっていう、これが人間の営みってもんだと言うと不謹慎だとか言われるんですよね。僕わかんないんですよね、そこがね。真剣に生きるって言うなら犬の方が絶対真剣に生きてますよね、人よりも。でも我々はウジ虫だらけの肉って食べられないじゃないですか。夢見てるせいで。お腹が超すけば食べられるんですけどね。だから、この、なんて言いますかね。そしてウジ虫だらけの肉をホラー映画に出してくるじゃないですか。まさに我々は夢の中で生きてますよね。どんなに真剣になっても真剣になりきれないと言いますか。その実存からはズレが出てしまう。そのミリ単位かもしれないけども、そこにはこう、フィルターが入ってくる。だから、お寿司のセットでままごと遊びができるんじゃないですか。そしてそれは、人間の能力としては、絶対欠かせないと思ってるから、子供がままごと遊びを始めると、大人は喜ぶじゃないですか。あれ、ボノボチンパンジーだったら怒り出すと思いますよ。やってることの意味が分かり始めればですね。そんな、何その食べられないバナナをバナナに見立ててる。頭、お前絶対そういうことやってると死んじゃうよって言うじゃないですか。でも、人間の子供がそれを言うとみんなが手を叩いて喜ぶじゃないですか。人間の価値観っていうのは全く実存的じゃないと思うんですよ。プレイなんだと思うんですよね。これをどうしてそうではないというふうに言いたがるのか、そこを含めて遊びなのか。は僕がいつも悩まされるところでありますよね。選挙とかって本当人間らしいと思うんですよね。あんな、まあある意味馬鹿げたことを真剣にやれるから人間はプレイができるって思うんですけどね。本当あれ猿とかが見たらお笑いだと思うんですよね。何を土地狂ったことやってんだろう としか思わないと思いますよね。どんなに説明がきっちりされて、猿語で伝えても、いやー、それはダメでしょうって思うと思いますよ、猿だったら。その架空感何なのって感じですよね。そのバーチャル感どうなのって感じですよね。我々現実に生きてんだよ、みたいに言われそうな気がしますけどね。うん。だから、私はその、サンチャレやってて、私に特殊性があるとすると、どこか真剣にはなりきれないところ、夢と現実の区別がつけられないと信じているところ、夢を見るときに、だから私は明晰夢を見ている回数が、どうやら人よりずっと多いらしい。これが私のサンチャレができている一つの大きな理由だと思いますね。タスクシュートも、おおむね同じだと思います。私に、IT 能力が特別高いわけでもなく、大橋さんのような能力もさらさらなく、事務能力も全然高くなくて、もちろん、締め切りを守ったり、約束を守ったり、忘れ物しないというような能力においては、むしろ平均を下回る私のような人間が、なぜタスクシュートというものがあんなにこう伝える側でうまくやれたのかというと、やっぱり私は現実をどこか真剣には受け止めることができなくて、夢と現実の区別がつかないと信じていて、しょっちゅう明晰夢の中でタスクシュートをいじっているような人間だからこそ、つまり代替えが効かないんですよ。こればっかりはね。だって今日から毎日明晰夢見てくれ、まあそんなこと僕だってできませんけど、今日から年間最低10回は明晰夢見てくださいって言っても、できない人にはできないじゃないですか。その人がどんなに優秀でもできないじゃないですか。なぜなら多分その人は夢と現実の区別がつくと思ってるからですね。そしてそれが今の世の中の主流ですよね。そしてそれが間違ってると言いませんよ。本当はつくのかもしれないんですよ。でも、だからこそ客観的な事実というものがあり、それを誤解なく伝達するってことができると思われていて、だからプラン A だ、プラン B だ、プラン C だとか、プランダン、チェックアナリシス、プランってやれば、現実が改善すると信じられていたり、PDCA サイクルですね。そういうことをが主流であるからこそ、代替が効くのであって、代替が効くからこそ、いや、俺様の言うことを聞けと言えなくなり、だからマーケットっていうのがすごくなんかこう、謙遜しているんだか自慢しているんだかわからないようなものになりがちで、いや、俺はものすごいことを知ってるからみんなに教えてあげるよ。再現性すごいバッチリだから、そしたらあなたの価値ゼロじゃんってことになってしまうから、そういうことに敏感な人はここでものすごく悩まなきゃなんですよ。だから先行者利益、早物勝ちだよみたいな、みんながこれ知っちゃったらもう価値なくなるよみたいな、そういう独特の言い方を、なんでお前は一番最初に知ることができたんだよってことになるんだけど、いや、私はいつもいつも代替可能な情報を目を皿のようにして超高速でくまなく探してるからさって言っても、いや、それだったら AI の方が早くないって言っても、この AI の情報をさらにもっと早く先取りできる能力が私にはあるんだよねみたいなことをおっしゃるみたいなことになるわけですよ。代替が効く世界っていうのは、そういう、まあでも、うまくやれば儲かるんですけど。で、私は代替が効かないと思っていますから、それは自分が特別に優秀だからではなくて、なんだろうな、私の世界には私しか生きていないからなんですけどね。